明村。
こちら三田市消防本部、毎月第4木曜日のこの時間にお送りしています。火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題などもご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は三田市消防署から永井さんと西中さんにお越しいただいて、新救命士の意気込みというところでお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。まずは永井さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
まずはプロフィールからご紹介いただけますか。
はい、三田市消防署救急係で勤めております、消防副士長の永井俊一と申します。
よろしくお願いします。今まではどのような、職域といいますかなるんでしょうか。
はい、私はですね、はい、平成25年度に採用されまして、はい、消防隊員救急隊員として現在まで勤めております、はい、で平成30年度に行われました救急救命士所内選考会に合格し、はい、令和元年4月6日から令和2年10月9日までの半年間、救急救命東京研修所というところで座学及び手技を学び、はい、令和3年3月14日に実施された救急救命士国家試験を経て、救急救命士となりました。
今年の春に救急救命士の国家試験に受かったということですね。
はい、そうです。
そうなんですね。その前に選考会っていうのがあるんですね。
そうなんです。
これはどんなことされるんですか。
署内で救急救命士を志望する何名かでテストを実施しまして、
うん、はい、それはどんなテストなんですか。
ですね、実際兵庫県下の学校で使用されるテストを使って
筆記試験ですか。
筆記試験、はい、で、点数を比べるような形になります。
はい、でその中で優秀な成績ということで。
そうです、成績プラスあとは、はい、他の上司の者の推薦ということで選ばれます。
そうなんですか。その中で推薦を受けられて選考されてということで、
はい、
もともとその救急救命士になろうと思われたこのあたりからちょっと聞かせていただけますか。
はい、採用される前から救急隊の実施する活動に興味があり、採用後救急活動に従事していく中で、自分自身も専門知識を身につけたいと思い救急救命士を目指しました。
はい、採用される前というのはこの、消防署に入られる前から。
そうです、入る前に。
それはどんなきっかけがあったんですか。
ですね、もともと救急隊が行っている病院前で実施する処置であったりとか、
はい、
傷病者に対する接し方を、目の当たりする中で私自身も興味が湧いた次第です。
というのはご自身がまだ入る前。
あ、そうです。
ですよね、
はい、
お仕事される前。
はい、そうです。
それはなんかそういう場面に出会われた。
はい、そうですね。
おいくつぐらいの時ですか。
そうですね、20歳ぐらいの時に、たまたま通りかかった際に近くで見る機会がありまして、
その
興味が湧きました。
まあ、テキパキとね動いてらっしゃる頼もしい動きっていうのは、はい、まあ、ドラマでしかねほとんど見ることないですけど、はい、目の当たりにされて、
はい、
あ、そうですか。その中でもどんなこう活動に入られてからは興味を持たれました。
やはり、専門的な器具を使うことが多いですので、
ですね、
はい、そういうところにすごく使用する中で興味が湧いていきましたね。
そうですか。今回研修半年間ということですが、救急救命東京研修所どんなとこなんでしょうね。
ですね、救急救命東京研修所は八王子の中心街から少し離れた、
はい、
南大沢というところに位置しています、
はい、
学習棟、
はい、
宿泊棟、
はい、
その他の建物で構成されており、医師や教官の指導のもと、
うん、
半年間過ごします、
はい、
この救急救命東京研修所は前期後期合わせて600名の救急救命士を養成しています。
すごくたくさんの方ですね。
はい、そうなんです。しかし、昨年度はコロナの影響で、4月5月は、まあ、自宅にて、映像学習がありまして、
はいはい、
で6月から10月までの間は研修所にて、通常の授業を実施したというちょっと例年とは異なる体制で授業がありました。
そうなんですね、はい、4月5月は自宅で。
自宅で、
はい、ということはこの三田というかこちらにいらっしゃって。
そうです。
あ、そう ですか、はい、そして6月から10月までは実際に行かれてと、
はい、
あ、そうなんですね。あの学習棟ではどんなことをされる場所なんですか。
医師や教官による講義や手技を教わるようなところになります。
手技というのは何ですか。
例えば注射の使い方であったりとか、
はい、
まあ、それで薬剤の入れ方であったりとか、
はい、
専門的な処置の方法を教わるような形になります。
それまではそういう医学の知識とかは特に、
そうですね、詳しくはなかったので、はい、とても勉強になりました。
そうなんですね。実際にその 前期に当たられるのかな、
はい、永井さん、
何人ぐらいの同期の方がいらっしゃったんですか。
ですね、大体300名近く。
あ、そうですか、はい、じゃあその方々と半年間過ごしたということですが、
はい、
過ごされる様子も気になりますが、まずはどんなことを学ばれるのか、ここも教えていただけますか。
はい、約半年間の研修期間で救急救命士として必要な知識や技術、うん、特定行為と呼ばれる手技を学びます、
はい、
また実際の現場を想定したシミュレーション訓練というのもあります。
あ、
はい、なお特定行為とは医師の指示と家族への説明と同意の下でできる処置であり、点滴を取ったり薬剤を投与したり、
はい、
あと空気の通り道を確保する管を口から入れるような処置などになります。
あ、はい、あ、じゃあそういうことというのは最初はまるっきり
分からない
ですね。分からないですよね、はい、怖くなかったですか。
怖かったですね。自分にできるんだろうかっていう、はい、自問自答はありましたね、
はい、でその点滴を取るっていうのは入れるっていうことなんですか。じゃなくて
ですね、まあ、練習ですので、はい、人形の腕に、うん、はい、注射を刺して
ですよ、ね、
でルートという管をつないで、はい、点滴を実施するような処置になります、はい、
その針も実際に入れられるわけですよね、
はい、そうです。
卒業までにはできるように、実際の人としてできるような訓練といいますか、
ですね、学校では、もう人形だけに訓練するような形でして、
学校では、
はい、でその後病院で実習する機会がありますの
です
そちらで、患者さんの同意の下で、はい、実際に腕に注射をするような形になります、
その時には患者さんには何ておっしゃって同意をもらわれるんですか。
救急名士です、やってもよろしいですかという形で、はい、
初めての時いかがでした。
とても緊張しました。はい、
患者さんの方はどうでした。
患者さんはやっぱり痛がっている方が多いですので、やっぱりそこまでなかなか気にされる方は少ないのかな。
そうかそうか、
はい、しんどい方が多いですので。
そうですね、はい、じゃあ無事にうまく、
はい、失敗してしまうこともやはりありますので、その際は先生が近くにいますので、先生にしていただくような形になったりはします。
そうなんです、
はい、
やっぱりちょっと難しかったですか。
難しい方もおられますので。
あ、そうですね、はい、なるほどね。この春にその研修も全部一緒に受けてこられたということですね、
はい、
その半年間でいろいろ思い出がねできられると思いますけど、まずは授業での思い出はいかがでしょうね。
ですね、授業、先生が授業をしてくださるので、やはり専門的な知識、
はい、
あと教え方のうまさというところにやっぱり共感する部分がありました。
そうですね、はい、授業は例えば必要な知識っていうふうにさっきもおっしゃってましたけど、どういうものがあるんですか。
はい、例えばですね、解剖学であったり、生理学っていう体の中に関すること、
はい、
あと、まあ、救急隊は、法律も絡んできますので、法律に関する授業もありました。
どこが一番こう興味を持たれました。
ですね、病気に関する授業もありますので、細かい各疾患に対しての説明はとても興味が湧きました。
でもその分難しかったでしょうね。
難しかったです、はい、
最初にこう倒れてらっしゃる方に出会うのが救急救命士の方ですものね、
はい、
過去にそういうドラマもありましたね。
そうですね、
なんかその一番最初に患者さんで、まあ、怪我された方をご覧になるということで、ものすごく経験と知識が求められるお仕事ですよね、
はい、
そうなんですね、それでその他にも周りの300人いらっしゃる同期の方々との思い出もきっと終わりだと思いますが、
はい、
ご紹介いただけますか。
はい、 全国各地の消防から集まってきますので、はい、組織の大きさであったり配属されてきた部署や年齢が様々 で、そうですね
、
はい、で各地の現状や考え方も違いますので情報交換できたことはまあ思い出になっております。
どんな情報交換されるんですか？
例えば、救急隊どんな活動の仕方してますかとか、はいはい、あとどのような資機材といいますか道具使ってますかと、はい、いうのが勉強になる部分はありましたね、
活動はやっぱ違いました？
大きく異なる点はないですね。
そうです。あのお部屋はこうお一人で使えるんですか、それとも どなたか同じ
寮にあっては個室でして、
あとは
あの休憩室といいまして皆が集まれるような部屋はあります。
そうなんですね、はい、どういうところの方々と仲良くなられました？
ですね、寮室が近かったのは秋田の消防の方ですとか、はい、近かったですので話す機会はありましたね。
またこうあの地域的にも違いがあると思いますけども、はい、そんな中でなんか興味深いお話はお互いに交換できました、
はい、有意義なあの話はできたかなと思いますね、
あの卒業されてからもまだ連絡など取ってらっしゃるんですか？
はい、時々取っております。
やはりそうなんですね、はい、ありがとうございます。あのそしてあの晴れて救急救命士になられまして、はい、ご苦労されていることとかやりがいなどそのあたりもご紹介ください、
はい、苦労した点に関してはさまざまな訴えや不安を抱える傷病者に対して症状を聞き必要な観察を行って病態を見極め、はい、迅速かつ的確に病院を決定して搬送することになります、
うん、あのその中でも特にご苦労されるのはどの部分ですか？
やはりあの様々な症状を訴えられる方は難しいなと思いますね。胸が痛いだけじゃなくてお腹も痛いってなるとやっぱりあの行く病院が変わってきたりしますので、
そうなんですね、
はい、複数の場所を見れる病院というのは多くはないですので、その際に観察するのは難しいなと思います。
その時には例えばどのように訴えればこう判断していただきやすいんでしょうか？
なかなか痛い中であの患者さん自身に細かく訴えていただくのは難しいと思いますので、私たちがもう細かく観察を実施して、はい、もう的確に搬送先を決定するしかないかなと思います。
ということは聞かれたことに対してあの患者側はそのことをあのお腹が痛いでどんな風に痛いですかと聞かれたら抑えられるようにとかしくしくとか、はい、だいぶ前からとか聞かれたことに対して答えればいい。
そうですね、はい、
そうですか。やりがいはいかがでしょうね、
はい、やりがいを感じる点は、病気から回復したなどの連絡があった時で、
そうですね、
はい、やっぱ搬送した結果解放に向かっていると分かった際は嬉しく思います。
やっぱそうですね。もうあの本来ならちょっと体調が悪かったりあの自分で病院に行くそのもう一つ上を行く緊急性があって、
はい、
あの119番お願いするということになるので、はい、やっぱりもう助けていただいたというものすごい感覚はきっと終わりでしょうね、はい、じゃあやっぱり連絡してこられますか？
手紙であったりあと電話で報告 してくださる方もおられますので、
はい、はい、そうなんですね。それはやっぱりやりがいの大きな部分でしょうね、
はい。
さあこれでは今後どのような救急救命士になろうと思ってらっしゃいますか？
はい、先輩救命士の方々のように現場に応じて的確に対応することで、はい、傷病者や家族にとって最適な活動が行えるようになりたいです。まあ、そのためにも仕事以外でも研修等に参加し日々自己検査に励みたいです。
そうですか。ますますたくさんの方が期待して待ってらっしゃいますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございました。ここまではまずは、永井さんのお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそれでは後半は西中さんにお入りをいただいております。西中さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは自己紹介お願いしていいですか？
はい、三田市消防署救急係の、消防士長西中秀則と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は新救命士の意気込みということでお話をお伺いしていきますが、
はい、
今までの経歴をちょっとご紹介していただいてよろしいですか？
はい、私は平成22年度に、三田市消防本部に採用され、はい、平成31年度に救急救命士署内選考会に合格、
はい、
令和2年9月1日から令和3年3月19日までの約半年間兵庫県消防学校救急救命士養成課程にて座学及び実技を習得し、修了。 令和3年3月14日に実施された救急救命士国家試験に合格し、救急救命士となりました。
つまりこの春に国家試験を受かって救急救命士になられたということですね。はい、で、その前には先ほども永井さんにもお伺いしましたが、まずは選考会があるということで、はい、いわゆるこうペーパーテストといいますか、はい、あるんですよね。
はい、そうです。
それに向けてはかなり勉強されたんですか？
そうですね、私はかなりちょっと年数がかかりまして、4年から3、4年ですね、選考に落ち続けまして、かなりちょっと苦労したんですけれども、
どの部分がなかなかちょっと苦手でいらしたんですか？
そうですね、やっぱ人体の構造でありますとか、なかなかちょっと覚えるのが苦手でして、はい、そういった部分でかなりちょっと苦労しました。
ということは今回の選考会合格はひとしおの喜びが終わりだったんじゃないですか？
そうですね、ようやく合格させていただいたなっていう思いが強かったです、はい、
でもその分なんて言うんでしょうね、勉強さあいざこれからっていうことでものすごく意欲を持って臨まれたんじゃないですか？
そうですね、かなり自分はやっぱり覚えることが苦手やっていうことで、事前に準備とかもしっかりしていかないとなかなかついていけないかなという思いがありまして、かなり意気込んで学校には入らせていただきました。
そうですか、はい、でそもそもこの救急救命士になりたいと思われたのはどういうきっかけがあったんですか？
はい、私は三田消防に入職してから、約10年間、はい、様々な救急現場で隊員として活動してきました。その中で、救急の知識技能に精通した先輩救急救命士の方の活動に憧れ、自分も救急医療にもっと携わり、傷病者の最善の処置を行いたいと考えるようになったからです。
そうなんです。そんな中でも例えばこんなことがあってちょっと具体的に聞かせていただけますか？
そうですね、大きな災害ですね、起こった時に、はい、やっぱり救急救命士の方が先陣に立って、僕たち隊員とかに指示をしていただけるんですけれども、はい、その指示の一つ一つによってやっぱり隊の活動自体が大きく変わるということで、より救急の知識を自分たちがもっと持たなければいけないという思いから、そういった先輩救命士の活動に憧れてもっと勉強しなければいけないなという思いから、そういった希望に至ったものです。
そうですか、はい、いろんな現場に行かれるんですね。
そうですね、はい、
三田市内だけではなくて応援で行かれることもあるんですよね。
そうですね、近隣の神戸市北区でありますとか、笹山でありますとか、そういった時に呼ばれたらすぐ僕たちが行くということになります。
お互いにね、はい、10年だったら東日本大震災の方の応援部隊には、
はい、ちょうどそこのきっかけも僕は縁が深いと言いますか、ちょうど東日本が起こった時に兵庫県消防学校に入校中でして、
そこに
すごいよその三田市、兵庫県の全部の隊が集まって、僕らそれを見送ったんです、学校におる時に。
そうなんですね、はいはい、じゃあとってもフレッシュで、はい、ご自身の中でものすごくこう意識を持ってらっしゃる時に出会ってらっしゃるので、はい、そうですね、いい、はい、意識づけがあったかもしれませんね、はい、そうでしたか。兵庫県の消防学校はどんなところなんですか？
はい、三木市にあります、はい、はい、総合運動公園の隣になるところなんですけれども、はい、兵庫県下の方が集まって勉強したりとか実技したりとか、そういった訓練施設でありますとか、勉強施設でありますとのが揃っているような学校になります。
そこに寄進社とかもあるんですか？また違いますか？
地震の、
そうですね、揺れを起こしたりとか、
はいはい、あります。
体験ができる場所、
体験ができるところがあります、はい、施設見学とかもやっているようなところです。
そうなんですね、はい、じゃあこの地域では一番大きな、
そうですね、
拠点になるという体験するには、はい、そこで半年間ですよね、はいはい、同期の方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？はい、
兵庫県の各消防本部から、選抜された職員が、僕らの令和2年度にあっては50人一緒に勉強しました、は
い、そうですか。
約半年間救急救命士に必要な知識を学習します。
はい、
集まった職員の年齢や経験年数や階級は様々ですが、同期一丸となって全員合格を目指します。
そうなんですね、
はい、学校には寮や風呂、食堂等があって、平日は課外の 時間外にも一緒に共同の生活します。
ああそうですか、
はい、訓練等で衝突してしまうこともあったんですけれども、一緒に生活することで仲間の絆が生まれ、卒業するときには強い信頼関係が築けました。
半年間のちょっと寮生活、はい、どんな感じだったか伺いたいんですけども、はい、授業のある平日はどんな感じですか。
はい、授業のある時は、朝の9時から、夕方17時半まで、授業を受けまして、
はい、
でその後は、夕食と、お風呂とか自由行動になるんです、はい、で各一人ずつに部屋が与えられてまして、そこで、みんな集まって、雑談したりとか、ゲームしたりとか、一緒にお風呂入ったりっていう半年間はい、過ごしてました。
学生時代に戻ったみたいですね。
そうですね、はい、
お部屋の中の設備は机とベッドだけですか。
そうですね、もうそれだけです。
あ、じゃあ今はスマホとか持ち込みは。あ、
持ち込みは大丈夫です。
あ、そうするといろんな情報もそれで得ることができるし、はい、他の外部の方との連絡も取れるということですね、
は
い、大丈夫です。じゃあそんなに厳しい寮生活ではなかったですか。
そうですね、ただ点呼というものがありまして、
はい、
寝る前に点呼がありまして。
何時ですか、就寝は。
就寝は、10時ですね。
割と早いですよね、
はい、で朝の6時半に点呼がまたありまして、
はい、
で朝 の体操といいまして、みんなで運動場に行って、みんなで集団で体操をするんですけれども、そういった日課が一応毎日ありました。
ああそうですか、はい、本当に規則正しい、
はい、
ね、時間ですね、
はい、
お休みは週の何日、はい、2日ですか。
そうですね、土曜日と日曜日にあって、金曜日の家業17時半終わったら、帰れるという、休日になってます。
帰るというのはそこから出ていいわけですか。
そうですね、自宅に帰れます。
そうですか、
はい、
じゃあ兵庫の方々が集まってるから、じゃあ皆さん半年間行きっぱなしではないんですね。
そうですね、土日は自宅に帰るということになってます、はい、
もう帰ることになってる。
そうなんです、寮には入れないということになってまして。
そうですか、
はい、ただやっぱ味方の方とか
遠
方の方は前日に泊まることが許されてまして、夕方の、6時7時ぐらいに前日に寮に泊まるということが許されてます。
あ、そうです、はい、朝早いですから ね、
そうですね、
なかなか、はい、でも一旦全員外に出ることは出るわけですね、週末、はい、じゃあその半年間がそんなにこう勉強漬けという感じではなく。
まあ、そうですね、僕結構こう成績がそこまで良かったものではないので、土日も家帰って勉強をしなければ、はい、でなかなか月曜日に試験があるので。
そうなんですか。
そうなんですよ、それに向けて、はい、ほぼ毎週試験があるっていう形になりますので、月曜日に向けて土日に家帰って勉強するという生活を送ってました。
あ、そうですか、はい、じゃあもう西中さんにとってはどっぷりとこの半年間、
はい、
しっかりとお勉強なさったということですね、はい、じゃあそのお勉強の内容、どんなことを学ばれてこられたんですか。
はい、座学というものでは、救命士の職業倫理や保険医療制度に始まり、
はい、
人体の構造、疾病の成り立ち、救急疾病学等の専門知識を学習します。実技では傷病者の緊急度重症度判断の仕方、はい、救急救命士が行う処置ですね、気道確保でありますとか、はい、心肺蘇生法、
はい、
静脈の確保、はい、薬剤投与や血糖測定等について学習します。
そうですか、
はい、講師にあっては実際に病院等で活躍されている医師、看護師や救急救命士の方々で、教科書には載っていない現場の知識を学ぶことができます。
そうなんですね、
はい、
この中で特に西中さんが興味を持たれたというか印象に残った授業というのはどれですか。
はい、先生の方々が、ライブで、かつて自分たちが行かれた現場の動画とかを僕たちに見せていただくんですけれども、
はい、
その中で例えば救急車内で、開胸手術って言いますか、胸を開いて、はい、実際にオペを救急車の中でしてはるとか、
すごいドラマでついこの間あったとこですけども。
そうですね、はい、ああいったことを僕たちがライブで見せていただくということがあって大変印象に残りました。
あ、そうです、
はい、
それまではそういう医学的な知識とか、
はい、
少しこう触れるような現場にいらしたことはあるんですか。
いや、全く僕はそういうことの知識といいますか、はい、医療関係にはついたことはないので、新鮮であったっていうのが大きかった
です。そうですね、はい、素人目にちゃんと 見ていられましたか、それとも気分悪くなられる方が終わりかなとか。
そうですね、とこは大丈夫やったんです。そういったことでまた別のものでは、例えば人体の解剖っていうのがありまして、
そうです、ね、
はい、実際に亡くなられた方を、はい、まあ、僕たちが見させていただくんですけれども、しっかり体の中まで解剖して臓器がどれであるということを見させていただいたんですけど、
大事なことですもんね、
はい、一緒にいた仲間でやっぱ気持ち悪くなる方もいらっしゃったりしました、ね、
やっぱり初めてのことですからね、はい、でもそういうことをちゃんと学ばれて現場も踏まれて、そして私たちの命を助けていただく最前線にいらっしゃるということですね、
は
い、
そうですね、はい、
そうなんですか。いろんなことを学んでこられて、その半年間のちょっと思い出のお話もお伺いしたいんですけど、いかがでしょう。
はい、兵庫県から集まった同期たちと過ごしたやっぱり共同生活が大変印象に残ってます、
はい
はい、厳しい訓練や国家試験合格へのプレッシャーでくじけそうになったりした時にお互いに励まし合って、切磋琢磨することができました。その他では、病院実習で、救急搬送された傷病者がその後どのような処置や、治療を受けているかを実際に見ることができ大変勉強になりました、
はいはい、西坂さんご自身でこう、はい、くじけそうになったというのはどういう時にありましたか。
やっぱりこうずっと勉強漬けでやってるのに、ね、なかなか、ね、成績がついてこないとか、
はい、
やったことがあるのに忘れているっていうことが多かったりした時は、やっぱり逃げそうになるんですけど、やっぱり一緒のような境遇の同期がいたので、はい、励まし合いながらなんとかやってこえました、
そうです、
はい、
卒業するには試験があるわけですか。
そうですね、全ての半年間の過程で、月曜日に試験があったものを、
はい、
あれを合格しないと認定が下りないんです。
その都度その都度。
そうですね、
毎週毎週、
はい、それでなんとか全ての試験に合格したら修了書がもらえるということになります、はい、
じゃあもう毎週毎週、はい、ものすごく緊張の状態ですね。
そうですね、
ということはやっぱり週末お家に帰るって言ってもそんなに気分転換ができるわけではないですね。
そうですね、まあ、自宅にはやっぱホッとするので、
まあ、もちろんそうですね、
はい、半日かぐらいは家で過ごして、その後はちょっと勉強するってことで、まあ、家族にも迷惑をかけながら過ごさせていただいたんですけれども、
協力してもらえて、はい、そうですか。そうなんですね。その皆さんとはその後も連絡を取ったりしてらっしゃるんですか。
はい、卒業後も電話連絡なので近況を報告し合うなど親睦を深めています。
そうですか、はい、そんな中で今現場でのこう困りごととかはいろいろ相談されたりはあるんですか。
そうですね、今の現況を報告し合うとこにこういった時はどうするかっていう相談もやっぱり同期ではできるので、
うん、
そういったとこは大変頼もしいと感じております。
いい意味で素直に弱みを、ね、見せることができますもんね。
そうですね、はい、
そうですか。救命救急士としてそして現在ご活躍ですけれども、ご苦労されていることなどはいかがでしょう。
はい、苦労した点は傷病者とのコミュニケーションです。相手の訴えを聞き病院選定を行っていきますが、意識のない人であるとか、はい、会話が苦手な方、大変、
ね、
はい、慌てておられる方とかもいらっしゃいますので。
これは分かります。私は父と母それぞれに一度ずつ、父は2回かな、読んだんですけど家族として、はい、読んでここですよっていうまではちゃんと表に立ってたので、
はい、
優等生だと言われたんですけども入ってきていただいてからは症状を紹介こういろいろと言うのにやっぱりものすごく慌ててるので、うん、きちんと伝えられないんですよね。
そうですね、それもやっぱりどういうふうに聞くかっていうのが、僕らのやっぱそういうスキルになってくると思いますので。
なるほど、
はい、こうやっぱり質問に対して答えられるような質問ができるようなことも、救命士のスキルやと思っております。
しかも、はい、落ち着いた、ね、トーンでね、いつ頃からですかとかね、はい、ゆっくり聞いてくださるので、もうそれに答えていく中で徐々に徐々に落ち着いていきましたけど、はい、やっぱり普段見てる家族がいつもと違う状態というのは、はい、本当に本人ももちろん不安ですけど家族もうろたえますからね。
そうですね、はい、
そうなんですね、はい、そういうところご苦労されるんですね、
はいはい、
その他はいかがですか。はい、
医師や看護師に傷病者の言いたいことが全て伝えられるだろうかとか、現場での判断は間違ってなかっただろうかとか、うん、他にもっといい方法がなかったのではないかっていうことを常に自問自答しながら行っております。
そうなんですね、はい、やりがいはいかがでしょう。
はい、やりがいを感じる点はやはり救急搬送した傷病者の方からお礼をいただいた時や、うん、無事に搬送を完了した時に大変ほっとして、うん、やりがいを感じます。
やっぱりそうですね、はい、間に合やってよかったっていうお気持ちでしょうね、はい、ありがとうございます。じゃあ今後はどのような救急救命士になろうと思ってらっしゃいますか。
はい、救急救命士の役割は、現場での適切な判断処置を行い適切な医療機関へ傷病者を搬送することだと思います。そのための判断を迅速に行えるよう常に冷静さを持った人物でありたいと思います。
ありがとうございます。ぜひ頑張っていただきたいと思います。そしていずれどこかでお世話になるかもしれません、はい、その節はよろしくお願いします。それと、はい、いつもこの時間には現在の出動状況などお話しいただいてますが、はい、今日は特別に、事前に収録をさせていただいてます。今日は9月16日です。9月16日現在の、出動件数などをご紹介いただけますか。
はい、2021年9月16日9時時点の出動件数にあっては、はい、火災が25件。
はい、これは今年に入っての合計ですね。
そうですね、はい、今年1月1日からの件数になります。
はいはい、これは昨年から比べたらどうでしょうね。
そうですね、昨年度が、火災が17件ですので、ね、少し増えてはいるんですけど、はい、例年の平均から考えると、少し減ってるかなというふうに思います。
そうですか、はい、はい、分かりました、
はい、救急にあっては、2670件です。
はい、はい、これは例年と比べて、はい、
これ例年と比べると減少傾向にあります。
こちらも、はい、そうですか、
はい、これも、市民の皆様の消防に対するご理解とご協力のおかげだと思っております。
はい、ありがとうございます。はい、救助はいかがでしょう。
はい、救助にあっては107件です。はい、これは、昨年度と比べると、まあ、例年通りぐらいの件数になってます。
はい、はい、分かりました。そしてその他、その他ですね、
はい、その他の件数にあっては260件です。はい、これも例年の件数とさほど差異はないかなと思われます。
そうですか、はい、そして今はまだまだ緊急事態の宣言下ですよね。コロナに対して の、はい、簡単にちょっとだけ教えていただけますか。マスクとかいろいろとあると思いますけども、はい、熱中症がまだちょっと気になるところもありますので、
はい、コロナであっては引き続き、マスクの着用をお願いしているところであります。
はい、
はい、ただ今現在気温が暑い状態になりますので、野外ですね、野外でありましたら、はい、人と十分な距離、少なくとも2メーター以上確保できるような場合であればなるべくマスクは外すように取り組みましょうというふうにお伝えしております。
わかりました、はい、じゃあ周りを見てこの場合だったら外しても大丈夫だなっていう時にはちょっとも外して新鮮な空気を吸うのもいいかもしれませんね。
そうですね、はい、
熱中症の状況などはいかがでしょうね。
は
い、
熱中症にあっては、はい、今年の5月1日から9月16日までの、はい、件数にあっては44件になっております。
はい、
はい、その内訳にあっては高齢者は27件、
はい、
成人少年にあっては17件で、はい、スポーツ中の発生が多く目立っております。
そうです、はい、この例年に比べてというか、まあ、去年と比べてどうでしょう。
はい、去年と比べると、うん、去年が、55件になりますので、はい、少し減ってるかなと思われます。今年は、はいはい、コロナ禍の中で自宅にいるということが多いかなというので、うん、まあ、このちょっと減ってるかなというふうに思います。
はい、分かりました。ありがとうございます。はい、今日は新救命士の意気込みと題しまして、前半には永井さん、そして後半には西中さんにお話を伺いしてまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきました。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は10月28日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。